おはようございます。高原豪一郎です。いつも番組を聞いてくださってありがとうございます。さて、今日は地上の人生、この生涯をマラソン競争に例えている聖書の箇所を最初にお読みしたいと思うんです。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。さて、今から一月半ほど前、9月30日、日本が世界に誇るマラソンランナー、高橋尚子選手が、歴代史上第1位、2時間19分16秒の世界最速記録を出しました。彼女はこのベルリンマラソンに出場する前から、世界最速を狙うと公言し、そのまま実現した。言った通りを実現したわけですから、これはすごいことだと思うんですね。そしてこの実現のために、約3ヶ月にわたって、標高3000メートル以上のところで、高地トレーニングを積んできたんでした。小出監督という方のところで、特訓したんですね。監督は、もし自分の娘だったら、こんな特訓できないし、高橋の親にはとても見せれないというふうにおっしゃってました。それぐらいのハードトレーニングです。その苦しみの末に、世界最高記録。大会上のこのベルリンの市民は皆高橋ファンになったんですね。そしてドイツのテレビは、彼女の特番を組んでこのヒロインを称えた。偉業を成し遂げたことへの称賛です。ところが、それからわずか1週間後、シカゴマラソンで高橋選手の記録を破る選手が出てきたんですね。それはケニアのキャサリン・ヌデレバという選手です。2時間18分47秒という、史上初の2時間18分台で、走り抜けた。本人曰く15分台もできるって言ってのけたんですね。高橋選手はかなりショックを受けたようです。しかし、コメントが発表されまして、新しい目標ができて嬉しい。目の前にすごい記録が出たので、それに向かって頑張るだけです、と言ったんですね。彼女がそのように言えた陰には、歴代1位が2位になろうが、3位になろうが、励まし、エールを送る監督がいるからですね。実はこれは記録以上に大きな宝物です。達成された記録はいつか必ず誰かに破られるんです。どんな記録もいつかは塗り替えられるんです。その瞬間に時の人は過去の人になります。しかし、記録は破られても、切れない関係で励まし続ける人を身近なところで持ってる人はくじけることはないのです。先月もう一つ、ささやかなレースがあったんです。それは我が息子娘たちの通う小学校の運動会なんです。たかが運動会。されど運動会ということで、花形はクラス対抗リレーだったんですね。我が子がトップランナーで、走り抜ける姿を見て、何かとても誇らしい気持ちになりました。ところがしばらくそのリレー競技を見ておりますと、ちょっとした事件が起こったんですね。同じチームの選手が緊張したのか、バトンを持って走る走者がまだまだ遠くにいてるうちに走り出してしまったんです。そしてバトン受け渡しゾーンを大きくはみ出してトラック半周まで走っていってしまったんですね。バトンを持ってる子はゾーンにいるはずの次の走者がいないのでびっくりしてみると遥か彼方を走っとるんですね。そのバトンを持ってる子は他の選手よりも 1.5 倍も走って息切れ状態です。ようやくバトンを受け渡すと、もらった子供は今度2、3歩以下のうちにバトンを落としてしまうんですね。一瞬会場が静まり返ったかのようです。ところがその時に、応援席から、立て!頑張れ!諦めんな!バトンを落とした子のおじいちゃんでしょう。 大きな声でエールを送るんです。彼はまたバトンを拾って走り出しました。まあ私はそれを見ながら感動したんですね。たとえ最下位になっても応援が途切れない。いや、最下位になると余計に応援が激しくなるんです。その声が彼に届いたかどうかわかりませんけど、でも彼は走り出したんですね。本人にとっては恥ずかしいことです。でも、身内にとっては何等で入ったか、どれだけ達成したかということより、まあ、その子供自身が大切なんですね。今、日本社会では、いよいよ能力主義で、激烈な競争社会です。能力のある人にはとっても有利な時代かもわかりませんね。先見の明のある人には、サーファーが波乗りをこなすように、この世の波にうまく乗っかって、次から次へと会社を乗り換えたりして、年収を倍々ゲームで増やし、そして自分の夢を世にあって実現し、またそれが次なる目標へのモチベーションとなって、まあ、頑張っていくことができるのだと思います。そして、この世にあって自己実現、夢を実現していくっていうのは、これは悪くないですよね。しかし、この地上にあって、すべての目標が実現でき、自己実現を達成したとしても、だから何なのって自問自答するとき、案外答えがないんじゃないでしょうか。人生における目標達成は、人生のほんの一部のエピソードに過ぎないんですね。達成したものはすぐに古びるものばかりなんです。実は、達成よりもっと大切なことは、たとえ達成できなくても自分を捨てることはない方との関係ではないでしょうか。あなたをこの世に使わした方との関係です。あなたが倒れた時にもあなたを見限ったり見捨てたりしない方との関係なんです。運動会のリレーだったら倒れてもまた自分で起き上がることもできるでしょう。でも人生の工程の中には到底自力では立てなくなるようなつまずきもまた起こるんですね。その中の最大のものは死ではないかと思います。どんな器用な人もこの死を飛び越えていくことはできません。みんなここで立ち止まり、みんなここでつまずき倒れるんです。しかし、この死を前にしたとき大丈夫だ。あなたの死の解決はすでに準備されている。あなたの死の原因である罪はすでに解決済みだ。あなたの傍らで、あなたの耳元に、勝利はすでに勝ち取られてるんだとエールを送ってくださる方、あなたの罪と死の問題を解決するために、すでに救い主としてあなたの傍らにいる方、この方を身近に持つことできたら、どんなに幸いではないでしょうか。あなたの罪と死の問題を解決するために、イエス・キリストは十字架にかかり、身代わりになって死んでくださったんですね。いや、死んだだけではない。三日目によみがえって、死を死なせてくださったんです。死を滅ぼしてくださった方なんです。そのように、死の問題を解決してくださった方が、あなたの救い主、イエス・キリストなんですね。さて、達成したものが破られても、高橋選手には小出監督がいました。途中でつまずき倒れても、あの子供には親やおじいちゃんおばあちゃんがいたんですね。あなたが人生の中で倒れ伏すとき、あなたにもあなたの監督、あなたの魂の親にして救い主がいらっしゃるんです。信仰の創始者であり、完成者であるイエスがその方です。どうぞこのイエス・キリストを信じ、自分の救い主として受け入れてくださることをお勧めしたいと思います。